とっとこ喋るよ、戸田鶴人。皆さんこんばんは、戸田鶴人です。いやー、ちょっと暑すぎませんか？さすがに。ねえ。どうすか、そんなことないっすか？うん。まあ夜はね、依然として、まあ寒い日が続くんですけれども。うん。昼がまあ暑い。うん。ちょっとマジで今5月ですよと。はい。今5月の頭ですよと。うん。それがもう8月、9月とかになってきたら、どうなるって。うん。まあ、どうなるっていうか、まあ上がるんですけど、うん。例年の感じでいけば。これで上がらなかったら、それこそ、って、まあなってしまうところではあると思うから、まあ上がるんですけど、今が、まあ20代半ばぐらい、25度、26度くらい、まあ、27とかになる日もあるかな、うん、って感じで、まあ8月になったら、まあ、40度近くなるかなっていう、うん、ところではあるんですけれども、異常事態ですよね、本当に。あっち、うん、なんか照ってる感じが嫌ですよね、うん、眩しいというか、うん、まあもちろんその温度が高いっていうのも嫌なんですけど、その明るすぎる外がっていう、うん、なんか直射日光はもちろん見ちゃダメなんですけど、うん、直射日光をその太陽とにらめっこしなくてもうってなっちゃうみたいな時やっぱあるじゃないですか。でこれがね、やっぱちょっとうーんっていうところでは回るかなっていう、うん、でね、そのなんか、まあ私、古き悪き人間の思想を持っているので、やっぱ女は女、男は男っていうのはやっぱ大事にしていきたいんですよ。なんかあんまり世の中で最近言われないじゃないですか。その男らしさ、女らしさみたいなのって。でもやっぱりその、マジョリティですから、そっちの方が。もちろん性的マイノリティをないがしろにするっていうわけではないけれど、女らしさ、男らしさみたいなのを捨ててしまうのは違うじゃんっていう。うん。女の人には女の人の得意なことがあるし、男の人には男の人の得意なことがあるし。で、それをごちゃ混ぜにするのは、まあ、本質からずれてるよねっていうところが、まあ、ありまして。まあ、それは、まあ、この話は今度するとして。うん。だからね、やっぱり男はカッコつけて生きていた方がいいんじゃないかっていうのを、まあ、思うわけですよ。うん。それは今までもそうだし、はい、今日この時点でもそうだし、きっとこれから先もそうだと思うんですけど、でもそんなこと言ってらんないっすね、もう、うん、もはや暑すぎて、うん、何の話をしてるかっつうと、最近ね、日傘を買いました、はい、もう無理、さすがに、うん。まあ日焼けをしないようにしようと思って、日焼け止めクリームを塗ったりとか、頭皮を守るために頭にバーってかけるようなスプレー売ってたりするじゃないですか。あれはもちろん買っていて、それはもちろん使ってるんですけど、それって、肌が焼けないだけじゃないですか。うん、肌の色が変わらない。日光の日の光を浴びても、肌の色はあなたの今の状態のままキープしますよっていうだけじゃん。うん。暑いは暑いじゃん。日焼け止めクリーム塗ったところで。うん。日焼け止めクリームって肌の色が変わらないため、というかまあ、本質で言うと肌がダメージを受けないようにするためのものなんですけれども、その体感が変わるわけじゃない。日焼け止めをクリームを塗ったからといって、日光からの熱の影響を受けなくなるなんてことはまあ一切ないわけですから、うん、今まではね、やっぱ男が日傘なんてどないやねんみたいな気持ちはやっぱあったんですけれども、うん、なりふり構ってられないですよね、本当に暑い。でしかも最近移動をね、なるべく歩き多めにするようにしてまして、健康のために。そういうのもあって、まあ無理だね、全然。歩いてるとさ、例えば自転車とか、 車とかで移動するよりも、そのお日様の下にいる時間が長いわけじゃない。そうなってくると、例えば自転車で15分で行けるようなところでも、歩いて行ったら40分くらいかかったりするわけですよ。うん。そうすると、まあ単純に、まあおよそ3倍弱くらいの時間、日光の下にいなきゃいけないと。うん。まあ、単純に考えて、太陽から受けるダメージも3倍。そうなったら、ね、その肌にも良くないし、うん。なんせ暑いしっていう。まあ、さすがに自転車乗るときは日傘ささないですよ。うん、危ないんで。うん。まあ、その自転車に取り付けられるような、傘取り付けられるようなものもありますけど、うん。まあまあ、それはいいとして、はい。歩きの時にね、やっぱね、暑ってしゃあないから、うん。その、生きてるだけですからね、移動って。なんか、例えば、運動しますと。うん。まあ、歩きも運動と言ってしまえばそうなんですけど、例えば、スポーツをわざわざしに行って汗かきましたとか、うん。ってなった場合、それは汗かきに行ってるじゃん。体温上げに行ってるじゃん。だから別にいいんですけど、徒歩移動って生活してるだけなんで、そんなことでわざわざいっぱい汗かきたくないし、わざわざダメージ受けたくないし、うん。やっぱ直射日光浴びてるとしんどいんですよね。うん。っていうのもあって、だから日傘を買ったんですけれども、すごいっすね、日傘。ほんまに。うん。たまになんか、ね、ちょくちょく、その、日傘持ってる人のところに入れてもらったりとかしたことはあったんですけれども、己で買って、己でずっと日傘の下にいると、まあなんて楽だろうって、すごい思いますよね。うん。もっと早く買っとけばよかったなって思ったりすることも、まああったりして。で、やっぱそういうニーズってどんどんどんどん高まっているんだろうなっていうのはすごく感じておりまして、うん。なんか数年前まで、ね、その、まあ夏場になると、日傘コーナーって、百貨店やらなんやらで、まあ増えるんですけど、前よりも、日傘コーナー大きくなってる気がしますもんね。うん。で、しかも、その、ずっと女性用しか売ってなかったんですけど、最近はその男性用日傘のコーナーができてたりして、うん。どんどん市場が拡大していってる感じがするなと。うん。人生で初めて己の日傘を買ったんですけれども。うん。なんか、日傘って、その、今まできっと、したいなと思ってる男性の方がいたとしても、やっぱ、どうしてもガーリーなデザインしかなかったりとかして、ちょっと使うのをためらうというか、その代わりに、雨傘で代用しようと思っても、あ、これレトロニムですね。はい。雨傘、日傘。うん。もともとは傘。雨をしのぐものが傘だったのに、傘という名前がついていたのに、日傘というものが生まれたから、傘が雨傘という名前に進化したっていう。うん。なんか全身浴とかもそうですよね。うん。これレトロニムって言うんですけども。はい。昔から存在していた言葉が新しい別の種類を伴うことによって名称が変わるという、これをレトロニムというんですけれども、まあそれはいいとして、はい、雨傘で代用しようと思っても、雨傘ってその雨をしのぐことが目的だから、雨さえしのげればいいんですよ、逆に言ってしまえば。雫、うん、雫が傘にポタンって落ちてきて、その雫の衝撃に負けないくらいの、厚さがあれば十分だから、うん。日傘よりも薄いんですよね。うん。日傘って、まあ、雨傘として使うこともできるやつは多いと思うんですけど、その、日光を弾いたりとか、ないしは吸収して、人間、使用主の元に届けないようにするために、ちょっと分厚かったりとか、そういう特殊な加工がされてたりするんですよ。日光を通さないような。うん。でも雨傘は、その日光を通さないような加工がされてないから、代用効かないんですよね。うん。 だから雨傘じゃないや、間違えた、日傘使おうと思ってもガーリーなやつだし、ちょっとどうなんだろうなみたいな。それこそ今ほどなんかその男の人が、女の人の使うようなものを使っていることに対して、うん、歓迎されてなかったわけですから何年か前は、うん、だからちょっと使うのためらっているような場合もあったと思うんですけれども、うん、今は時代がちょっとずつ変わってきて、まあガーリーなものを使うのも受け入れられてるし、うん、男が日傘を使うことに関しても誰も何も文句言わないから、普通に男っぽいゴツゴツした日傘っていうのが増えてきて、これはまあとても助かりますよね、やっぱね、うん、っていうのはすごく思って、私もその男用っていうやつを買って、男用っていうのが売ってんのすごくないですか。うん、私たち、まあ、20代、今の20代の人が子供の頃って男用日傘って別になかった、なかったわけじゃないかもしんないけど、なんかそんな印象ないっすよね。うん、マジでその女性用日傘と男性用日傘が、まあ、ほぼ5対5くらいの比率であって、私が買いに行ったところにはね、うん、すごいなと思って、うん、でやっぱデザインも全然違いますから、女性用のやつだったらその白系ピンク系が多かったりとか、男用だったらその黒とか、青とか、うん、なんかそのサバイバルチックな緑茶色みたいなのが多かったりして、うん、なんかマジで皆さんぜひ日傘は本当に使った方がいい、使ってみると革命が起きますよ自分の中で、うん、本当におすすめします。はい、ということで今日はこの辺にいたしましょう。聞いていただきありがとうございました。バイバイ。